もしもし。
もしもし、こんにちは。
こんにちは。
清美、
中村清美です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そしたら今日はイケメン着物語のセッションなので、
はい。
私が清美さんのその女性性、清美さんの女性性が選んできてる、はい、その男性像。
うん、
理想の男性像ってどんななのかなっていう話だったり、
はい、
あと清美さん2人セットで申し込んでくれてるので、
はい、
今の清美さんにサポートしてくれてる神様2人からのメッセージを伝えていきたいと思います。
はい、お願いします。
はい、そうしたら早速見ていきますね。
はい
はい、今出てきたのが、
はい、
1人目は、うん、龍田新神社の瓜生ですね、うん、
はい、
うん、でもう1人は、龍光神の龍也なんですけど、
はい、
どっちも龍だね、
やっぱり
どっちも龍だね、
はい、
まず龍田神の瓜生が言っているのは、
うん、
なんかこれから清美さんはね、うん、やっぱりどんどんこう前に出て、
はい、
先を行く人になっていくから、うんうん、先を行く人になるということはやっぱりその後後ろには大勢の人がついてくる、
はい、
で清美さんは、そうやって多くの人をこう先導して連れていく役目があるんだから、
うん、
顔を上げていないと、
うん、
みんなして海に沈むよって
その通りだ、
そう、そんな、なんか自分を生きる自分のやりたいことをやっていたら、
うん、
知らず知らずにこうもう前に来てしまったんだって、
はい、
でこれからやっぱもっと前を歩いていくんだから、
うん、
見せていかないといけないよね、その後ろの人たちがこれからどんな未来を行くのか、うん、その清美さんが連れていく後ろの人たちからしたら、うん、清美さんってその人たちの未来だから、
はい、
うん、未来を見せる人だよって言ってます、
うん、はい、
うん、あなたが未来なんだよって、
うん
うん、
それはずっとなんか言われてる気がしてて、
うんうんうん、
自分でもそのことはなんか親とかにも私の、うん、生き様を見せるっていうな
ん
か、
うん、
それで生まれてきたんだって思ってて、
うん、
でなんかでもそれが本当にできんのって本当にできんのってずっと思ってて
、うん、
できないよねっていう風になってたので、うん、言われてドキッとしました。
うん、
うん、
やっぱりそうなんだよね、
うん、
生き様を見せなさいっていうのも同じことで、
はい、
うん、みんなが見てるから、
うん、
なんか清美さんがやっぱ顔を上げてないといけないね、
うん、はい、
うんうん、こう瓜生はそう言ってますね、
はい、
でもう一人龍光神の龍也は、
うん、
もう第一声が、
うん、
覚悟を決めろっていうの
うわー
覚悟を決めろって、うんうん、欲しいものは与えるし、
うん、
行きたい場所にも連れていくから、うん、ただ覚悟を決めなさいと、うん、 本当に与えていいのか、本当に連れて行っていいのか、そう、覚悟を決めろって言っているね。だからきっと流行神なんかがサポートにつくっていうことは、やっぱり大きくステージが変わるときで、ちょっとやそっとその変わるっていうよりも、ぐんともう上にこうぐんと引き上げられる感じ。
そうですね。
で、なんだけど、この流行神ってその天と地を結ぶ竜だから、すごく実は地に足がついている。地とつながってないといけないからね。で、どんな願いも叶えてくれるんだけど、でも大事なのは、やっぱ清美さん自身が本気で願っているかどうか、それをやる気があるのかどうか、そういう意味で彼は、覚悟を決めろって言うんだけど、覚悟が決まってないまま連れて行ったら、多分こう、なんか流されるっていうか、バタバタしちゃうんだと思うんだよね。
そうですね。
でも自分自身がどうなりたいのか、どこに行きたいのか、まあ、どうなっても大丈夫って覚悟を決めれば、どこにだって行ける。
すごいけど怖い。
すごいね。瓜生はさ、お前が未来って言うんだけど、竜也は覚悟を決めろってさ、なんかすごい、こう、二人がこうバーンって目の前に、なんか並んでて、すげえってなってる、私は今。なんかこう、ヒーってなる。
なってる、本当に。私も聞いててなってる。2人いるなとは思ってたけど、まさか
この
同じこと言われてる。同じこと言われてる。
こうやって目の前にボーンって並ばれたら、怖い。すごい。
腹を決めないと進まないんだろうな。
この竜也が言うのは、もうその自分探しっていうのは、とっくに終わっていて、あなたは。
やっぱり
自分探し、だから今この場所で、いくら自分の情報を集めても、やっぱりなっていう、知ってるものしか出てこない。だから、もうやっていくしかなくて、現実的に。現実的に、今まで集めてきた自分はこういう存在だっていう、言われてきたことを、もうこれからは本気で実践していくとき。
隠れてる場合じゃないみたいな。
実践していきながら、そうやってまた新しい自分を見つけていくっていう時だから、もう今ここで自分探しをしていても、なんていうのかな、何も出てこない。
そうだね、止まっちゃうだけですよね。
だからこそ、もう覚悟を決めろなんだろうなって思う。
そう言われて、でも何からやっていいんだろうみたいな、やりたいことがいっぱいありすぎて、
うん、
でもできないと思ってるから、
うん、
そこなんですよね、
うんうん、
できないじゃなくて、
うん、
なんかこういうセッションとかも楽しいからやりたいし、
うん
うんうん、でも自分なんかができんのかなっていうのは先に出ちゃうし、
うん
うん、自分が得意分野、スピリチュアルの中でも得意分野は何なのかっていうのもよく分かってないし、
うんうんうんうん、
なんかどうしていいんだろうみたいな。で、周りの人たちはスピリチュアルとかはあんまり興味ない感じの人たちばっかりで、うん、ちょっとは興味あるんだろうけど、占いとか見たりするのは好きなんだけど、
うん、
でもなんか私みたいになんかすごいハマってるわけじゃないから、
うん、
なんか話してもあんまり通じなくて、
うんうん、
うん、ああ、架け橋になれっていつも降りてくるんですけど、
うん、
架け橋ってそんな簡単に言うけどそんな簡単に言うけど難しいだろうみたいな。
あ、でも龍たちは架け橋だから。
そっか、
うん、その架け橋って、例えばその何か神様とか彼らの声を人間に伝えるっていうのも架け橋だし、
うん、
誰かと誰かのご縁つなぎも架け橋だし、
うん、
うん、間に立つっていうことだよね。
そっか、うん、なんか自分を一番信じれないから困る
うん、うん、
疑ってかかって全然なんか進まなくて。
あ、だからそういうのもやっぱりもう進むしかなくて、
うん、もうやるしかないってとこですかね。
そう、
やってどうなるかっていうところなんですよね今ね、
うんうん、そうそうそう、そのさ、自分自身に自信がないからやっぱりいろいろ探そうとするじゃない。
そう、
うん、だけど
ぐるぐる回ってるだけですよね。
そう、ここから先の自信っていうのは、うん、あ、やっぱ私そういう役目なんだっていうのを現実で知っていくことだから、うん、
そっか、自分で確認していかなきゃいけないんだ、うん、やって。
そう、
あ、そんなとこまで来ちゃったのか。
そうだよ。
うーん、
でもそれをどこかで望んだはずだしね。
うん、
うん、望んでた、
望んでたし、うん、そうなるって思ってたし、絶対そうなるって思ってたから、
うん、
自分の意思とは関係あるのか関係ないのか分かんないけど、そうなるんだろうっていうのが分かってたから、
うん、
うん、どうし、みたいな来ちゃったのかいみたいな
そうだよ。
そっか、
そうだよ。
うん、自分のさ、あの会社御社鑑定の時にも言われたんだけど、
うん、
なんか女性が前に出てく社会を望んでるみたいなことが書かれてて、
うん、
あ、確かにって思ったんだけど、それ以上になんかすごいことが書かれてて、御社鑑定も、うん、と思って、お社鑑定か、うんうん、なんかすごいなと思ったんだけど、
うん、
あまりにも想像を超えていて、
うん、うんうん、
自分がついていけてないんですよ
でもそのさ、その鑑定書を受け取った時は想像を超えてたかもしれないけど、
うん、
でも受け取ってからもうどれぐらいになる、
うん、1週間経つか経たないかぐらいかな。
あ、そう、最近か。
最近ですね。
でもそれでさ、うん、でもどこかで言われてきたことでもあるんじゃないかな、
うん、思ってたことが書いてあった、
うん、
自分が思ってたこと、
うん、
が全部書いてあって、すげーって ね、でも天皇の意識とまでも思ってなかったから、それはびっくりしちゃって、
そうだ、ね、
ええー、とか思って。
天皇ってさ、日本では天皇だけど、海外で言うと王様、うん、王族なわけじゃん、はい、本当に国のトップ、
はい、
だからまた政治家、大統領とか、
うん、
総理大臣とはまた違うよね。
そうですね、
うん、意識が国の繁栄、うん、子孫繁栄みたいなところだから、
うん
うん、だからそれを天皇で今の天皇家に意識を向けてもいいけど、
うん、
でも天皇ってなんかアマテラスっていうことにしてもいいし、
うん、
アマテラスの意識でもいいし、もともとのイザナミとかイザナギたちに意識合わせてもいいし、
うん、
なんかどうしてそういう神話って生まれたんだろうとか、
うん、
もし彼らが存在しているんだったら、どういう意識で今私たち人間のことを見ているかなとか、
うん
うん、なんかそういうふうに焦点当ててみるといいかもね。
うん、
セッションとかさ、
はい、
スピリチュアルのこととか、うん、いよいよやるときなのだとしたら、
はい、
彼らに意識を合わせてみるといいんじゃないかな、神様たちに。
うーん、
神様だったらなんて言うかなとか。
うーん、
うん、
確かに。なんかいつも腹決めろって言われてる気がする、
うん、ねえ、何の腹、どこを決めたらいいんだろうね。ちょっと待ってね、
うん、どうしたらいいのかな。でね、受け取ります受け取りますって言ってるんだけど、なんか多分まだできてない部分があるのかなとか思って、
うんうんうん、
その時その時に受け取りますって言ってるんだけど、
うん、
拒否してる自分もいるのかもしれないなっていう、
うん
う
ん、これはもしかしたらそのカルマ、前世とかのカルマともつながってるのかもしれないんだけど、
うん、
その一人になるっていう覚悟を決める、
うん、
孤独の先に行くこと、
うん、そうなのか。それもなんか自分で思ってて、うん、なんかあると家族と離れて一人でなんなきゃいけないって思ってることが多くて、うん、でもそれ周りに言っても誰にも分かってもらえなくて、
うん、でもそうだよね、このウリュウが言ってることも、
うん、
清美さんが先頭に立つっていうことは、
うん、
ある意味孤独じゃない？
そうですね、
うん、で、リュウヤが言う覚悟を決める、でこのリュウヤはそれこそ突き抜けろっていうことを言うから、
うん、
突き抜けるっていうのもまた孤独じゃない？
そうですね、
うん
うん、
だからこの彼らが見ているその先っていうのは、
うん、
別にその孤独になるとか一人ぼっちとかそういう未来ではないんだけど、
う
んうん、そうなる覚悟も決めてないといけない場所かもしれないね、
うん
うん、みんなと仲良くっていう場所ではない、
周りと話が合わなくなってきちゃってるんですよね。
そういうことだよね。
うん、
うん、
でもうそれは孤独を感じてるし、でこうやって舞さんとかに連絡取ったりするのも、すごく癒されてる部分もあって、そういう話し相手がいなくて、そういう話し相手を探してるみたいなところはあるんですよね。まあそれがパートナーシップとか家族とかそういうところではないと思うんだけど、今のところは分かんなくて。
だからここまでっていうのはこう私がいるここまで来ないといけないよね、もう覚悟を決めて。
そうだよね。突き抜けないとダメだなって。
そうすれば、同じような話が通じる人が絶対現れるし、
そうですね。確かに出てみなきゃ分かんないですよね。
そうだよ。いや、なんかめちゃめちゃ面白いよ。なんかさ、私もその今の清美さんみたいにさ、そういう場所にいた時だってもちろんあって、占いなんてすごい言われたりとかさ、する時もあったけど、でもそこ飛び抜けてみたら、出会う人たちみんな面白いもんね。本当に。なんかさ、
確かに。
私の、一緒にこう石売ってる、こう、風花ちゃんいるじゃない？あの人、なんか本当に面白くて、すごいこう、何年前だろう。10年前ぐらいは、除霊とかしてた人なの。そう。で、除霊師だったのね。で、あんまりその時の話、別に私も聞かないからしないんだけど、なんかこう、不意にさ、なんかこう話してくるのよ、そういう話を。で、なんか奈良の春日大社って大きい神社があるんだけど、その神社の一族の除霊をしてたとかさ、何それみたいな。むしろ春日大社の人たち自分らで除霊できないのとか、なんかさ、そういう面白い話を聞くの。で、その春日大社の、そこの一族は、なんか藤原家の、なんか親戚でもあるみたいで、だからこう、天皇家ともこう、実は交流があってね、とか、何の話みたいになるんだけど、でもなんかさ、そういう世界って本当にありえるんだと思って、で、しかもそれってこう、私たちみたいな一般の人たちが、なんかこう、わあ、除霊とか霊だってこうさ、面白くスピリチュアルで騒いでるわけじゃなくて、天皇家だとか、有名なそのさ、由緒正しい神社の人たちだって、やっぱそういうのはあるって思ってるわけじゃん。分かってるわけじゃん。だから除霊とかしてもらったりするわけでしょ？だからなんか、スピリチュアルがすごくこう、スピリチュアルを最初はこう、怪しいっていう世界に私もいて、だから私一人だけが怪しいことしてるんだとも思ってたけど、そこを抜けて、いいよ、もう怪しくてもって抜けてみたら、スピリチュアルって当たり前に存在してるよねっていう人たちとの出会いがやっぱこうやって増えてきて、なんか世界が、いた世界が全然変わったなって思う。
もうそこに行かなきゃなんないんだ。
普通だよね、そんなのってい
そうだよ
う。
ね。まあ、そうだよねって。もう普通の人たちが違うよね、みたいな。まだ流されてんの？みたいな。そんな感覚になるんだろうな、きっと。なるんだけど、でもそこまで行くのに、大変だ。
今だけね、今だけ大変で、まあ、やっぱそれだけさ、自分が生きる世界が変わるっていうことは、もちろん何回か人間関係だとか環境だとかは変わるけど、
でももう変わってきた。実は。 今の家族は一緒にいるけど、
うん
うん、それでも私がやっぱこういうことを好きっていうのもだんだん怪しいなっていう風になってきてるし
うん、でもね、そういう人たちは怪しいなって言ってる人たちはね、
うん、
なんか結果さえ出してしまえば、
うん、
何も言わなくなってくるよ
ね。そう思います、
うん、うちの親もそうだったもん。また怪しいことしてなんて言ってたけど、
うん、
あの結果が出て、
うん、
でなんか旅行連れてってあげたりとかさ、
うん、
ちょっとなんかお手伝いしてくれたらお小遣いあげたりとかしてたら、ほんと手のひら変えて仕事ありませんかとか言って、
うんうん、
だからなんか昔よりも仲良くなれてるなって思う。自分がやってることを、
うん、
あの認めてもらってるから、
うん
うん、やるしかないね。セッション、
セッションか、
うん、
怖いよ。また入院しなきゃいけないのかなとか思っちゃって連れてかれちゃうかなとか
なんかこうさ、まあ、セッションもいいと思うし、
うん、
あのもう頭で考えるっていうか、これは私が喋ってるんじゃないっていう、
うん、
こうオートマチックにこう喋ってみるっていう、まあ、そのスイッチ入ればできると思うんだけどね。
うん。でも結構私覚えてるんですよ、それを。
うんうん。
覚えてるし、スイッチみたいに切り替わんなくて、普通に喋っちゃうから、うん、私が考えてることを喋ってるって誤解されちゃうんですよね。
ああ。
なんか声が変わる人とかいるじゃないですか、
うんうん、
そういう風に変わればいいんですけど、
うん、
なんか自然に下ろして自然に伝えちゃうから、
あ、私の意見を自然にできるんだね。
自然にできちゃうから、なんか私の意見を言ってるような感じになっちゃうんですよ、
うんうんうんうん、いいんじゃない、その清美さんを通して出すっていうことがきっと大事なんだと思うから、
うん、そっか、
うん、
超不安不安しかねえ
やってみなよ、もう思うまま喋らせてあげる。
そっか、その前にお客さんを集めなきゃ、だからお客さんお客さんが来るのかなとか、そんな風な疑いから入っちゃうよ。
うんうん、
ねえ、
でもそれはもう清美さんを開示していくしかないよね。そういう意味でもさ、
うん、
覚悟を決めて、
うん、
開示するしかないよ。
うん、開示もちょっと病気入ってるから、
うん、
その病気の時に見えた風景とかも覚えてて、
うん、
全部書けるんだけど怖くて書けないんですよ。なんか多分入院になっちゃうなと思って、統合失調症で入院になっちゃうなと思って、
うん、
また、
うんうん、
で周りの人に迷惑かけるし、
うんうん、
怖すぎるでもやって数字が出ちゃえばみんな認めるんだよね。
そうそうそう、
うん、何なんだろうね、数字か。
あれだね、その見えたものをそのまま喋る、
うん、
書くっていうことに対する恐怖心を超えていかないと、
うん、仕事にできないですよね、
うんうん、
それが仕事になるんだもん今度、
うん、
そっか。もう絵とかはもうこういう風な感じでって、うん、なんか自分で思いついたように書いたとか言えばいいんだけど、
うん、
でも多分なんか取り憑かれてる取り憑かれてるというか、なんか多分チャネリングしたりとかして書いてると思うんだけど、
うん、
絵だったら芸術だからとか逃げられるんだけど、音楽もやるんですよ私、
うんうん、
音楽も作ったりして YouTube に上げてるんですけど、
うん、
でもやっぱりちょっとなんか既存の音楽と違うみたいで、
うん、
なんか感覚の鋭い人が言うにはサードアイとかなんだっけ、サードアイのところがすごい刺激されるとか、
うん、
なんか分かる人はなんかそういう風に感じるみたいで、
うん、
うん、ねえ、でもそれも怪しいと思ってたから何もできない
あそこ超えるしかないよ。いくらやっぱサードアイ開いてても、
そうなんです
よね。それを下ろせないんじゃさ、
うん、
意味ないじゃん。
そうですね。
うん。
私ずっと地とつながれてないと思ってて、浮いてる感じ。自分は浮い、
うん
うん、なんだろう、グラウンディングが弱いと思ってて、
うんうん。
うん。上とばっかりつながっちゃうから、
うーん、
どうしたらグラウンディングできるんだろうとか、
あ、
すごい悩んだ時期があったんだけど、
うん、
もう最近それを忘れてたな
、うん、グラウンディングはね、私もなんかちょうど昨日考えてたの、うん、このグラウンディング、私もさ、うん、ここ本当この1ヶ月ぐらい、
うん、
ずっとその上とばっかつながってるから、
うんうん、
っていうのはもう前世セッションやってこうやってイケメンのやつやってとか、
うんうん、
でもグランディングってなんだろうって思ったら、
うん、
上とつながりながらやっぱりこの現実世界でお金を回すことかなって思ったの。
あ、
うん、お金ってやっぱ現実じゃん、
う
ん、
そうですね、
うんうん、だから上とつながっているけど、
うん、
そこで私はそのお金が動いてるから、
うん、
あ、ちゃんとここの現実とつながってるんだなって思って、
うん、
でも上とつながってるけどお金が動いてない人たちって、
うん、
やっぱこうもっと下に下ろした方がいいよね。その、そこの上とつながることにやっぱりお金を、
うん、
つけた方がいい、くっつけた方がいいなって思う。
うん。今度は自分がお金を払ってもらう立場にならなきゃっていうのがあるんだけど、
うん、
なんせどうしたらいいのか分かんなくて、みんなどうしてんだろうとか思って、
うんうんうん、なんか考え、あ、そうか、お金にするときかなんて考えてたら、
うん、
ポッと出てくるんじゃないかな。あ、こういうのやってみようって、
うん、
どんなやり方でもいいと思うんだよね。インスタでさ、ちょっとやってほしい人連絡くださいとかでもいいし、
うんうんうん、
ブログでやってもいいと思うし、なんかあんまり気負いすぎず、
うん、
まず一人からやってみるかみたいな。
無料からやった方がいいのかな、お金取った方がいいのかな。
まあどっちでもいいんじゃない。
そっか、
好きな方、
やりやす方、やりやすい方からやればいいんですね、うんうん、そっか、感想を書いてもらうって手もあるんですよね、それで、うんうん、ああ、
どうだったって、うん、なんかそれは自分のためにどう、うん、どう思うって聞く。
どう思うって聞く。
そう、聞いた方がいいんじゃないかな。だって自信ってさ、
うん、
なんか、いや、まさにそうなんだよ今みたいな、
うん、
感じのこと言ってもらえたら、あ、やっぱりってなるじゃん、
うん、
自分が上と下ろしていることと、はい、現実、この人の現実が今リンクしてるっていうのが分かると、
うん、
いいよね。
そうですね。それを疑ってるからダメなんですよね。自分を疑ってるんですよ私。
そう、あ、それで、
うん、
きよみさんの男性性なんだけど、
うん、
この彼が、きよみさんの、うん、まあ、未来っていうか現実を作っていくんだけどね。
うん、
もうこのウリュウとリュウヤのこうミックスみたいな感じで、
うん、
まあ、この彼らってちょっとタイプ似てるからさ、
うん、
どっちにしても、 手しか引っ張っていかないっていうか、
うん、
なんか今のままのあなたが素敵だよっていう、
うん、
その包容力よりも、
うん、
なんかどんどんどんどん自分を知らない世界に連れて行ってくれる、
うん、
なんかそういうこう頼もしさっていうのかな、
うん
うん、そういう性質なんですよ、
うん
うん、で清美さんの女性性がこういう頼もしさを求めていて、というのは清美さんのその女性性はやっぱり自分が知らない世界を見るっていうことにときめきを感じるんだよね、
う
ん、
そうです
ね、わーすごいって、
うん、
こんな世界があるんだ、わー素敵っていうのはちょっと自分が知らないその背伸びした世界に清美さんのときめきが詰まってるって感じ、いつもいつも。
そうですね、確かに、うんうん、
だからそういう世界を見せてくれないと、
うん、
キュンってしないわけ。
確かに、うん、
で清美さんの中にこの彼って本当はいるのね、
うんうん、
だから清美さんがあ素敵だな、いいなって思うちょっと上の未来、うん、世界っていうのを、
うん、
清美さんは本当はいつも見つけているはず。
はい、
見つけているはずなんですよ。
そうですね、
彼が見せてくれているはずなの、うん、
見せてくれてます。
でこっちだよって、あなたの未来はこっちだよってやっぱ手を引いて引こうとしているんだけど、
うん、
この手を清美さんが取らないから、
うん、
だからやっぱ未来がずっとこう平行のまま。
そうですね、うん、
なのよ。
なんか確実なものがないと動けないって思っちゃうんですよ。
そうそうそう。そうするとさ、清美さんのその現実世界でも、
うん、
こんなイケメンいなくなっちゃうの。清美さんの世界からイケメンがね撲滅していくんだけど。清美さんが手を取らないから。
そうですね、それ取っちゃうと家族捨てるんじゃないかとか、うん、子供捨てちゃうんじゃないかとか、
うん、
その恐怖もあるんですよね、
うんうん、
でも捨てればって
感じなのか。そうそうそう。
うん、そうだよな、繋がっていけるしね。
そう、
どう浮かんば、どうやっても今は離れてもすぐつながれるし、
うん、
ああそっか、
そう、このときめきがやっぱりさ原動力になるから、
うん、
ここをね思い出してほしいな、もう一回ちょっと背伸びさせてくれる自分を、顔を上げさせてくれる、あ、そっちがいいなって。でも、うん、あ、こんなもんだよねとか、このぐらいだよねとか、
うん、
なんかそうやって自分のこう視線が上がらない、
うん、
生き方って絶対つまらないと思うし。
つまんない。今つまんない。
うん。うん、
すごくつまんない。
うん。
ときめきもないし、つまんない。
そうそうそう。
すごいな、会社の鑑定でもそう書かれてたな、ワクワクすることを、
うん、
とスピード感が必要だって。
うんうん、パンパンパンパンって、
うん、
まあ、考えてる暇はないんだよね。
ないですね、
うん
うん、
ちょっと彼らから一言ずつ聞いてみるね、
はい、うん、
うん。 このね、ウリュウは、ちょっと、ちょっと S っぽいのよ。
やっぱり、私好きだよ、S っぽい人。
ちょっと S っぽくて、今彼が言ったのは、溺れ知りたくなければ、しっかりこの、俺の手を掴んでろって。
かっこいい。キャ
ーちょっと待ってね。
素敵。
溺れ死にたくなければしっかり俺の手を掴んでろ。
うん。
で、言うよね。ちょっと待ってね。この彼が言うのは、俺がお前を最高の女にしてやるよ。
すげえ。すげえ。
そんなことをさ、言ってくれる人がよくない？
いいね。なんか一人になっても大丈夫って思える。
そう、この彼らを思い出してほしいの。こんなことを言うちょっと強気な彼ら。この声以外、この雰囲気の声以外は全部清美さんの中ではフェイクだから、もうさ、ああどうしようどうしようとかさ絶対言わないじゃんこの人たち。なんかジタバタは絶対しないじゃん。即決即断
早い。
何があっても絶対対応するみたいな、この堂々っぷり、
すげえ男前。
これがね本来清美さんの中にいるはずなの。でもこのジタバタしてるやつらは全員フェイク で、でそっちの手を掴んじゃう、そっちの意見ばっかり聞いちゃうと、やっぱねどんどんどんどん清美さんのその女性性が枯れていくんだよね。なんでかってもう全然かっこよくないから。これ彼ら思い出して。で彼らはどうやったら出てくるかって考えることをやめたとき、
確かに
考えることやめたときに、この彼らがこうボッと出てこれるの。考えてる最中はやっぱフェイクにねかき消されちゃうんだよね。なんかちょっと思い出せたかな、自分の好み。グイッとやってくれる人だよね。やっぱり。でもグイッてやってくれる、最終的にやってくれるからこそ彼らが、だから清美さんは安心してなんかジタバタできるんだとも思うけどね。
確かに。
最終的にはやっぱなんだかんだ決めるから。と思うな。この彼らのこのメッセージから、鑑定書でもうちょっとメッセージを下ろして、 ウリュウとリュウヤで送るので、
はい、
きっと今聞いて鑑定書届く時までに清美さんの中でもう少し整理されて変化起こってると思うし、
はい、
その上で彼らからまた届いた時に、
うん、
まあ、どんなメッセージが届くかなっていう、それもまた楽しみだよね。
楽しみですね。
うん、
うん、なんか動いてみたいなって気分になってきました
。うんうんうん、この彼らを忘れなければ動けるはず。
うん、
やっぱグッて引き上げられるから、
うん、
楽しみです。いよいよやるとき、
はい
はい。頑張って。
はい。
はい、
怖い、突き抜けなきゃ。
そうだよ、
海の苦しみだ。
うん、
誕生、再誕生じゃないけど自分がもう、うんうん、生まれ変わる時ですね。
うん、そうそうそう、
うわ
じゃあまた鑑定書を送るので、はいはい、楽しみにお待ちください。
はい、お願いします。
はい、じゃあそれではありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、楽しかったです。
楽しかったです。ありがとうございました。
はい、じゃあまたね。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。